皆さんこんにちは、ビーゴミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ坂本さん、始まる前に、うん、はい、このスタジオ内の温度を下げていただきましたけれども、うん、エアコンの温度をね、はいはいはい、暑いですね今日。
27度は暖房が入るんじゃないのかって危ないよね逆にいい子じゃないよ、そんな話か。
いや今日本当に暖かくて、うん、一昨日くらいからこう春っぽい風が吹いていて、うんうん、なんかすごく暑いな、コートもね脱いだり着たりっていう感じだったんですけど、うん、今日ついに関東でも、はい、でもというか関東で、春一番が吹きました、は
い、そうらしいですね。
そうですね。で去年より2週間も早いということで、
花粉も早いよね。もう対策しないとまずいですね、
は
い、う
ん、花粉は今年は本当に早くて、年明けぐらいから
そうなんかね、マスクしないと調子悪くてさ、なんなのみたいなこのね、うん、だってさ3、4ヶ月ぐらいマスクしなきゃいけないわけだから、それで1、2ヶ月伸びるんですかってなると、もうなんか
ね、そう早く始まったなら早く終わってほしいんですけど、
そんなことないでしょ、
ね、うん、杉ってあれでしたっけ、あの花粉が出ないような品種になってってるのかな、
そんなことないでしょ
そんなことない、
いや相当ドラスティックな改革が必要だよね、はい、それやるならね、
いやなんかあの映像でこの季節花粉が広がり始めましたよっていう時に、うん、映像がテレビとかでも見られるじゃないですか、うん、あれを見るだけでも結構しんどい、
しんどいし
黄色っぽいね、
あのステロイド打つ人いるけど、あれ打っていいのかね、はい、とかも思うし、
ステロイドって鼻に、
うん、そんなの注射打って、はい、でそれでなんかオールもう全然マスクいらなくなっちゃった、もうズルズルだった人がさ、マスクいらなくなっちゃったとか、こんなありなんて思うけど、本当に体大丈夫なんすかって思うよね、う
ん、なんか本当に人間いろんな対策を講じてきたじゃないですか、うん、なんかあの漢方に頼ってみたりとか、はい、薬もだし、あと、うん、鼻の粘膜を焼くっていうのありましたよね、あれどうなんですか、
あれ鼻炎とかじゃない、まあまあ、あとはさ舌下がよくある方法で、
だから
その下の、うん、下の下に、はい、そう
あの下の下に
薄い、はい、その杉とかの、うん、あのまあ、成分が入ったものを、まあ、体に入れるんですよ。でそれをまあ1年からまあ3年ぐらいやればその免疫がつくっていう。
本当、
いやもう本当、うちの子供がやってるんですよ
あ、そうですか、お子さんでもできるようなものなんですね。
できるできるできる、だけどなんか面倒くせえよねそれで、ね、やるとね、
だからそれ自体で、うんうん、あのよくインフルエンザの注射で、うんうん、ちょっとインフルになっちゃうみたいな人がたまにいるじゃないですか。
あらあらあら、
で花粉症、口の中に入れたことで花粉症大爆発みたいな。
あ、まあそれ薄いからさ、あ、まあ、そういう免疫療法昔から多分あるよね。でそれとあとはなんだろうな、その薬飲むのめんどくさいからシールとか。
シール、
うん、
ニコチンパッチみたいな、
あ、そうそうそうそう、ニコチンパッチじゃないけど、まあ、あの成分が染み込む、ただそれは、今年はちょっとまだ言ってないから分かんないけど、はい、なんか今ま、去年まではその昔の薬が染み込ませてあるんで、あ、眠くなるやつあるじゃん、
はいはいはい、
あれが染み込ませてあるから、うん、だから眠くなるんですよ、
あ、じゃあ簡単だけど、運転とかする前はやめましょう、
そうそうそうそう、とかあるから、うん、あれ今のさ、そのビラノワとかさ、ああいう薬が、はい、そのパッチで貼れるようになったら最強だなと思うんだけど、
そうですね、
まだどうなんでそこ来てるか分かんないですけどね、うん、はい、
あのコメントでは、うん、ワセリン、まあ、軟膏的なものを鼻の粘膜に、まあ、入り口にとかも言いますよね、うん、塗ると花粉の侵入をブロックできるそうですよ、う
ん、あとビタミン D 療法とかいるよね、
ビタミン
D か B かをめちゃくちゃ取ると
戦ってくれるの、
そうそうそう、うん、なんか調子いいとか言ってたけど、なんかもうズルズルしたいという大丈夫っていう、まあ、そんなのとか、
いや本当にあのなんていうのかな、鼻水ジュルジュルするのって、うん、こう侵入を防ぐためじゃないですか、で粘膜もね、うん、なんか焼いちゃってもいいのかどうかっていうのはあります
けど、焼くのもあるよ、あるけど、うん、いやまた戻るし、
うん
うん、そう鼻毛がなくなった方がいい人やったわけじゃないか、うん、だけど
それこそ、うん、あの侵入を防ぐためのものじゃないですか、
まあまあまあまあ、
そうだからなくなっちゃったら余計にアレルギー症状が出るのかなとか、
まあ、粘膜が過剰反応するからっていうことだよね、うん、
いや難しいですね、うん、でももう何年も何十年も人間が先人たちが花粉と戦ってきているのに、まだ我々苦しんでいるってことは、う
ん、いやでも意外と日本だけなんじゃねえよって、まあ、日本ほぼ日本じゃない多分、うん、
なんかよく田舎に住んでいて杉の木だらけだったけど、うん、都会に引っ越してきてからその、うん、なんていうの、ほこりとかと共に
触れると、あとなんかコップからさ溢れたらさ、はい、花粉症になりますとか言うよね。
私この3年前ぐらいかな、うん、に溢れました。
あとなんか寄生虫の関係とかさ、なんか いろいろなんか諸説いろいろあるんだけど、
あるんだ。でもどれが効くというか効果を感じるかもね。いやでも
見た感じは絶対ステロイド注射だよね。あ、まあ、本当に体にいいか分からんけど、打った人がだって思う、マスクとか全部捨てたよとか言ってんだもん。本当だよ、
まあ、気持ちの持ち合うっていうのもあるのかな、ね、
まあ、ある程度重症の人しか打てないのかもしれないけど、
あ、まあ、それはね、
いやでもね、
簡単には打てなそうです
けどね。金で解決できるんだったらいいよねって思いますけどね。
そうですね。いやもう花粉症は苦しい方は本当にね、目も洗いたいみたいな感じです
ね。そうそう、外したいとかよく言うよね。そうそうそう、
よく聞きますよ ね。やっと私も気持ちが分かり始めてきてしまいました。
そうなんだ、はい、それはいい
です
。
ちょっとこう、なんで眉間の、眉間ではないですね、鼻の付け根、目のこう間のとこ、目頭のあたりがムズムズっていうのがすごく分かります。はい、ということで、まあ、花粉初心者ではありますけれども ね、同じように苦しんでおりますので、ちょっとムズムズ来ているリスナーの皆さんはね、めげずに今年も長いとは思いますけれども、頑張っていきましょう、はい、さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんへのご質問やメッセージ、そしてお休み中の馬淵さんへの応援メッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供でお送りします。ここからは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場ですが、日経平均株価は上げ幅450円超となる大幅反発となり、終値ベースでも 3万8000円台を突破、1990年1月11日以来の34年ぶりとなる高値をつけました。ただ値上がり銘柄数は505銘柄に対し、値下がり銘柄数は1106銘柄となっており、上昇は一部の銘柄のみとなっているのではとの見方もあります。うん、さあ、ただもう本当に強いですね。
強いよね。3
万8000円。うん、だと思って見てました。
いや、一気に行きましたね。、はい、まあ、だからショートはとりあえずやめとけど、落ち着くまで、うん、はい、まあ、いう話だったんですけど、
ね、合ってました。それでよかったです。
まあ、業績は、まあ、集計は全部終わってないんですけど、うん、一応EPSベースで見ると14日までで言うと、まあ、決算始まる前から、見てみると 2、3% かな、まあ、うん、上振れしているかなという感じですね。まあ、基準を1月22で見ると、はい、2285円の EPS が2337円になってますから、まあ、ここの部分の情報修正がね、まあ、ざっくり言うとあったということですね。はい。うん、まあ、意外と、これはですね、まあ、業績いいぞと思ったところで、買われたというのもありますし、進捗が良くてまだ修正してない会社も結構ありますから、うん、だから まだまだ、ね、伸びしろあるだろうなという、まあ、余裕ですかね、ここと、まあ、米国株がまあ強いというのの、まあ、2つですかね、はい、まあ、環境がいいということと、まあ、業績がいいということのまあ2つなのかなと思いますけどね。
為替の後押し
なんか、うん、まあ、それも後からは、はい、あると思います。業績がいいの中に為替の部分も入っているとは思いますからね、うんうん、ただまあ、ちょっと投資家ちょっと救われたんじゃない、うん、今まで半導体銘柄だけしか上がらなくてなんだよみたいな相場が決算でいい銘柄も買われる場合もありますから、うん、まあ、選択はしやすくなったんじゃないかなと僕は思ってますけどね、うん、まあ、コメント欄でもね、自動車部品の話、まあ、書いてますけど、 まあ、これの話はもうずっと2年前からしていて、はい、まあ、特に前回の決算でもちょっと量化が見えている会社が増えていますと、だから特に自信持ってね、上昇部品って買ってもいいんじゃないでしょうかと、特に量化が見えている会社は回復が早い、伸びも早い、だからそこを買っておきましょうと、いうことで、伸び続けている会社ありますよね。例えば、まあ、今日の、ストップ高で、まあ、これも400円ぐらいからこの番組でもねお知らせしてますけど、三つ葉ですかね、7280の三つ葉ですとか、今日もストップ高と、いう形になってます。まあ、これ何がいいんですかっていうと、やっぱり数量がね、まあ、出てるというのは大きいです。で、まあ、ワイパーのモーターとかそういう、まあ、ローテクなものをね、どっちかというと作ってる、まあ、会社なんで、やっぱその量産することによって、ぶどまりが良くなって業績が良くなると、いうことで、まあ、昔もね、もっと、まあ、作った時期もあったので、生産施設には、まあ、まだまだ余裕があるから、まあ、この挽回生産についていけたということですね。うん、まあ、その辺を考えながら銘柄を選んでいくと、まあ、このね、ハイテクいかなきゃダメだったなっていうわけじゃなくて、うん、別にね、あのじっくり持ったやつでもうまくいったよっていう人もいるのかなと、いうのもありますね。
うん、こうなってくれないとちょっと面白みがね、一部の方にしか出てこない。
そう、いや、ようやく株が面白いと思う人はちょっと増えたんじゃない、うん、まあ、ビーコメさんの銘柄見ててよかったねっていう人が増えたんじゃねえのかと思いますけどね。はい、まあ、そういうのはまあどうでもいいんだけど、
大きいです。うん、とても大事だと思いますけど、
いや、まあ、はい、そうだ、ただの動画もそうだよね、止まんないけどね、この話するとね。はい、まあ、ちょっと前半は花粉症の話しかしてなかったけど、いきなり株モード全開になってますけど、
切り替えはしっかり、
まあ、はい、まあ、いや、当たるとは言われながら、まあ、僕はただのおっさんですけど、まあ、ただのですね、業績非常に良、ね、かったです。まあ、12月決算なんで、意外とね、まあ、今期の着地も良くて、でかつですね、まあ、前期の着地も良くて、今期の業績予想も良かったと、いうことで伸びますと、いうことと、あと中継も、ね、出てましたね。はい、まあ、そんな感じです。なので、まあ、意外とこのちゃんと、ね、見ていくと半導体じゃなくてもいいでしょうと。だから高すぎるところを買うのってやっぱ急落リスクがあるから、まあ、パッと儲かるのはいいかもしれないですけど、長生きする投資家としては、ね、もうなんか次行った方がいいんじゃねっていう警告はしていて、まあ、年初売りですよってちょっと上に行ってますけど、まあ、でも気づいたら下がってるよ多分今年、今年1年上がり続けるってのは難しいと思う。だからもう他の銘柄を、ね、僕はもう提唱しているという状況になっているというところですね。はい、
ではここのコーナーでは、まあ、少し駆け足ではありますが、うん、アメリカの話題、世界の話題、ね、はい、日本の話題触れていきましょう。
はい、まあ、そうですね、まあ、CPI からなんですけど、まあ、これかなりもう世界中大注目でしたね。で、まあ、ちょっとこの結果が、ね、上振れてしまったことで、まあ、利下げなんかできねえんじゃねえかなと、いう話とかね、
5月の利下げ予想も後退してしまいましたね。
そう、まあ、もともと僕は後半だっていう話はもうしてますから、うん、まあ、ちょっとなんか一部、ね、大手銀行、まあ、証券がちょっと早い、利下げを主張してただけなんですけど、あれは何だったんですかねっていう話、ですけどね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、米債もまあ上がって、で、まあ、日米金利差も広がって、で、円安になったと、いう感じですけど、まあ、荒井さん冒頭言った通り、やっぱり円安も、まあ、当然株を支えていると、いうのもありますけどね。はい、
次のコーナーでの資料できっとあると思うんですけども、うん、はい、外国人の方が買っているかどうかっていうところもね、見ていきたいなと思います。はい、日本の話題少し触れていきましょうか。
そうですね、日本はですね、はい、まあ、GDP、まあ、これが世界第4位に転落ってなんですけど、うん、まあ、何位でもよくねえか、別に僕は何位でもいいと思ってますよ。で、まあ、まあ、みんなも元気ないかもしれないけどさ、で、ね、過去にね、映画を極めた国、まあ、日本は映画を極めたんだけど、まあ、極めていると思いますよ、うん、まあ、ある程度。まあ、2位がずっと長かったですからね、はい、まあ、極めてると思うし、まあ、過去の紐解くとさ、スペインとかポルトガルとかさ、うん、まあ、覇権を取った時代もあったわけじゃないですか、はい、でそういう国ってさ、今どうなってるって言ったら、大体10位とか20位とかの方に転がってるわけですよ、うん、日本も国の国土の面積とか、はい、まあ、これから減っていく人口とか考えたら、別にそんぐらいでよくねえかって思うんですよね。
今の水準でも十分すごい、
いや、すごいし、ね、まあ、よく頑張ってるよって思いますよ、はい、だから、まあ、本当はなんかね、普通 通に着地するとこって実はもう10位とか20位の間ぐらいじゃねえかなと思ってるんですよね。僕はそれで十分だと思うし、まあそのぐらいの方がなんかいいよね。みんな頑張りすぎてんだよ日本は。まあサラリーマンでも最近だいぶ変わってきたけど、やっぱ最後までさ、その社長を目指させるそのレースをやらされるわけじゃないですか、このサラリーマンの方もね。だからまあそんなのもあるし、だからみんなね、ある程度の能力が高くないと、ある程度稼いでないといけませんというような、まあ社会になってますけど、まあ年収格差だけはね広がってきたのかなとは思うんですけど、そんなに別にね頑張らなくていいし、頑張らなくていいようなその国であれば意外と頑張った人が報われると思うんだよね。日本ってその頑張った人が報われませんってよく言われるけど、それはみんなの能力が高いかなと思うんだよね。多分
ベースが高い
ところ、ベースが高いのと、その違う種目でその戦おうとしても意外とその、まあ、最近はネットとか使っていろいろできますけど、はい、まあ、その稼ぐその、まあ産業とか、まあ、稼ぎ方とか、がある程度確率的だった、まあ、まあ確率的ではないですけど、まあ、確率的に近かった部分があるんで、だからちょっと枠外れて、勝負しようとしてもなかなか難しかったんだけど、まあ、今は本当にやる気になれば全然いけるし、で周りがやる気がなくなってくれば、あのもっとやる気を出した人は輝くわけですから、でだしやる気がない人はもう楽に生きようみたいな考え方もあるわけだしね、だから子供
も何が幸せかはまた別ですからね。
そうそう、子供作っても子供をさ私立に行かせなくてもいいやとかもあるしっていう話だと思うんですよ、だからまあ特に AI の発達もまあ皆さんは助けてくれると思いますし、だからそのもっとね、多様性、っていうのがあるかなとは思うんですよね、
必死に働かなくて体を壊したりしなくてもみんながねある程度幸せを感じられるようになるといいです
ね。そうなんですよね、だから意外とそれはね、いい世界だと思うんですよね。だから僕もだからまあどっかでなんかその1円も稼がないくて1年暮らしてみるとか、そういうのもね将来やってみたいなと思ってますけどね。
面白い、はい、ぜひ YouTube 発信してください。
そうそうそう、そんなんとか、だから意外と食えるよとか、まあ、レール外れてもなんとかなるよって、もうダメだって生活保護やってなるのもまあ一つでね、ミスとしてあるんですけど、まあでも、頑張りすぎなくてもまあ暮らせる社会っていうのは実はこの GDP が落ちてきてからこそ見えてくる可能性っていうのもあるんじゃないかなと僕は思ってんだよね。意外とスペインとかイタリアとか楽しそうじゃん、なんか、
幸福度が高そうですよね。高そうだよね。
そう、そうで、まあコメントもビーコメさん、減点主義のサラリーマンの生活経験ある、あるある、サラリーマンなんか減点主義なんだから、みんなそれがさ基本になってさ、あれでしょ、あの株のさ見るのも減点主義で株見てんだろ、あんなあかんって、株は加点主義で見なんてあかんし、
減点主義がで見ている方が多いというのはやはり、あのまあ本業というか、そういうところでの経験があるんですね。
まあ、それしかないんだろうね、評価の仕方がね、自分の。でも結構儲かってる人って加点法で意外と銘柄見つけてますよ、それは僕はまあいろんな方と話して、そう、ああそうだ、この人は加点法で見てるなってすごいわかるし、
いいところを見つけて、その企業を好きになって応援するような気持ちで、まあ見ている方がうまくいくんですか。
まあ応援をするとちょっと好きになりすぎちゃう部分があるから、
そこに気持ちをそこまで乗せない方がいいです。
だからそこ
を
減点するとさ、逆に、まあ、だから例えばだけど、その財務の勉強するとさ見えるようになるから、ここは財務が悪いから買ってはいかんとか、あと ROE がまあ 6% とか 8% 超えてないと僕の買う銘柄の基準に合わんとか、まあ、そういうのやめようぜっていう、だ将来数年先を織り込んで株価って動いてるわけだから、数年先に、まあ、ROE が 8% になるような銘柄を買うのが一番いいわけだから、
ちゃんと会社の計画とかを見極めて、まあ、っていうところですね。
まあそんな感じですね、はい、だからまあ柔軟にやろうよっていうのと、まあかなと思いますけどね。
じゃあ GDP の何位かっていうのは特に気にせずに、まあ実質的な内容でどの産業とかが栄えているかどうかみたいなところを見て、ご自分のね、まあ、AI とは先ほどコメントであったんですが、なんか人口が少なくなっちゃった分は AI で補填ということで書いてあったんですけど、人間があまりやりたくないなっていうことは AI にお任せして、みんながやりたいことだけできるような社会になったら ね、楽しそうですね。
だからまあもうちょっと多様性が認められる感じじゃない、まあ、あのちゃんも言ってますけどね、あのちゃんが普通になんかテレビ出てるのもさなんかすげえなと思う、一昔前ってあのキャラはねえだろうと思うんだけど、
不思議なキャラクターです
よね。だからあのちゃんが多分体を張って って多様性を、うん、まあ、みんなに認めてもらえるような社会にしてんだろうなと僕は思ってるけど、
うんうん、なんか最初はねびっくりされた方もたくさんね、そうそうそう、目に触れたりすることでこう、ね、好きになっていったり
びっくりするよ、
はい、
大物歌手と飲みをしてそれがあのちゃんの歌だったって、うん、うわキモいとか絶対言えんからなそんなのまあまあね、そういう話もありましたね、はい、はい、
あ、そうなんです、お偉い方ほどそういうトレンドに敏感だったりね、
う
ん、しますしね、
まあまあ、そうそうそうですね、はいはい、
ということです、はい、ということでここまでは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、はい、ショートはやめといてよかったっていう、
そうだね、
はい、につきますが、
うんうんうん、まあ、うん、まあショートするのはもうちょっともうゆっくりでいいんじゃない、ここまで上がったら。
うん、まだ上行きますかね、
まあ、どういうところでショートしますかっていうと、まあ、指数的にはもうしてもいいと思うんだけど、ただでもどうでもよくない、もうちょっと何かが揃ってからでいいけど、じゃあ何かって何ですかっていうと、うん、まあ、みんながショートだね、将来下がるねと思う材料、まあ、これが見えてきてから日経平均が1000円下がってからでも悪くないんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、はい、ここまで来ればね、だから無理はすんなよっていう話をずっとしていて、ノーポジっていう話になってるんですけど、まあそうね、まあやっぱ高いのは高いと思いますよ、
はい、
でやっぱりハイテクが崩れた終わった時がある程度の調整なんだろうなと思ってるんですよね、うん、
半導体関連も強いですし、
強いけど、はい、でも中身見てると、うん、意外と半導体製造装置日本も強いわけじゃないですか、
はい、
めちゃくちゃ受注が減ってる会社もあるよ、
うん、
まあ、ただそれは受注が多すぎて取り切れんから断ってるのかもしれないけど、うん、まあ、これ見てるとはやっぱりね、とだからその中国からの注文っていうのは相当減ってるよねとか、はい、まあ、その辺もまあ会社によりけりですけどね、まあ、今回の決算見えたなと思いますよ、
うん、まあ、その中国関連の受注のまあ増減が今後どう響いてくるか、うん、いつ頃出てくるかっていうところもありますよね。
あとあんまり良くねえなと思った決算でもなんか上がってるのとかありますしね、うんうん、まあ、ただこれはいつも言うんだけど、まあ、初心者の方を当然あんまり気にしなくて上級者の方は当たり前と思ってるんだけど、もともと PR が高い銘柄だとしたらさ、まあ、増益したらその分さ株価が上がるんだよ、
うん、
PR が高いから思うとそう、はい、だからそういう考えもあるよねと思うので、うん、だからまあその辺ですかね、はい、だから実際ハイテクが高いのはやっぱりちょっと業績が良くなったらその分 PR 高いから反応しますっていう考え方もまああるかなと思うけどね、うん、
コメント今でも握ってる先物ショート、うん、わらがついてるので持ってらっしゃらないのかもしれません。
いや、そうじゃないな、まだ余裕あるんだよ多分、少ないんだよこのパターンは。
そうですか、そう、
わらさん、そこは読み込まないとダメだよ。
じゃあ、あれですね、うん、昨年のもう価値がとても大きくて、でショートはポジション少なめで今持ってらっしゃるってことですかね。
そうそう、資産に対して少ないパターンだよ、この1個しかわらがついてない、ね、これが3個ぐらいついてるともうちょっと頭がもう分かんなくなっちゃってて、は
い、もう持つしかないかなみたいな、
そうそうそうそう、だと思うんだよね、だから俺はそう思ってる、
はい、わらというか W のね、何個かどうかっていうところ、
その心理が大体分かるんだよ、はい、それでそう
で、ね、あと売りはもう封印しましたという方もいらっしゃいますし、まあ
ね、確かに、うん、そうね、機械関連の THK を除いて椿長島とかひどい売られ方してるっていうのがあるんだけど、そうね、でも椿元チェーンとか良かったけどね、うん、まあ全部ダメってことはないと思うんですけど、うん、どっちかというと FA 寄りの方がマシだったのかね、うん、
今週見ておきたい資料はありますでしょうか。
今週見ておきたい資料はですね、はい、僕の方は、はい、あれだよ、あれ、米国のさ、決算だよ、
はい、
で米国の決算は僕の資料の5ページだな、はい、ここにあります。で、前年同期で、まあ、増益予想と、まあ、先週お伝えしたところから増益に切り替わってきたわけですけど、まあ、後から良くなってきたねっていうパターンなんですね、これは。うん、っていうのは、前半に発表される企業が、あんまり良くない業種で、ね、まあ、銀行、金融業とかね、まあ、 地銀の話もあったけど、不動産のあれはまあ目があんま関係ないわけでっていうと、目がっていうかまあ大きなところは関係ないわけで、で、基本的にその後から発表される企業ってガーファみたいなところがあって SP でいうとかなりの時価総額を占めているんですけど、うん、そういうところは非常に良かったですということなんですね。で、まあ、現状2月9日の時点で 67% の企業が発表していて、75% の企業がもう上回っているということですね。で、前年同期で見ると 2.9% の増益と、いうことです。これね、これ一番悪い時は 1.7% ぐらいの、まあ、減益だったんですよ。はい、だからそう考えると、もう 4% 近くのですね、うん、まあ、上振れが見られたということなので、やっぱり予想よりは全然ね、良かったよね、というところで、で、まあ、この米国のですね、ガーファがですね、まあ、強いですよ、というですね、うん、まあ、理由というのはやっぱりリストラ効果なんですよ、はい、まあ、これはもうずっとこの番組で指摘していて、はい、まあ、僕あんまりこの難しいロジックを積み上げて解説される方ってすごいなって思うんですけど、岡崎さんとの話聞いてて、うん、いやそうだよねってすごい思うだけど、まあ、そういう解説は岡崎さんにしていただいてね、はい、まあ、僕はもうなんかもっとポイント絞ってね、うん、お話しすることで、まあ、分かりやすい方がいいかなと、いう形で、そのまあ、ポイントはもう3つぐらい、本当はこれ4つ5つあって、もうビーコミックが調べてねえなとか思ってる上級者などいるけど、いやいや、それ上から3位だからっていう、はい、まあ、話なんですよ。だからまあ、その辺を含めてですね、もうお話をしてるんですけど、うん、やっぱり業績がね、いいと、まあ、そのリストラが1つあると、まあ、いうところですね。はい、
リストラ効果がこう数字として出てきたのが、ちょうど今期というか、うん、今
リストラ効果が出たのはそうですね、今期
ここから
今期というか、もう今四半期でしょうね。
今四半期から感じ
られる。リストラ始めて3四半期後から、まあ、大体、出てくると、うん、効果が出てくるという話なので、はい、まあ、それがちょうどか1級であって4級出たんですよっていう、めっちゃ分かりやすい話だったと、うん、思いますね。だからまあ、これで、次はどうするかっていうと、スリム化して業績もついてきたから、設備投資ありますっていう話をしてるわけですね、各社で。うん、ここが今回の決算の開示のところの、一つの大きなポイントだったなと思うんですね。で、これがまた花開いてくるとですね、米国はまだ強いね、という話になるので、なかなかこの金利もこれで頑張ってる米国株っていうのは、なかなかね、凹まないなと、いうところなので、まあ、業績についてはね、まあ、PR がね、20倍になる、SP が20倍になることもありますけど、まあ、それが認められるぐらいのですね、業績の、まあ、ベースがね、米国にはあるんだなと、いうことですね。はい、
この米国の、うん、まあ、予想って、うん、前の私のイメージだと、はい、記憶だと、ちょっと強気に予想している、うん、で、日本はちょっと弱気に予想していて、うんっていう印象があったんですけど、うん、今回は弱気の予想だったっていうことなんですか？
今回予想はそうですね、弱気だったと思いますよ、うんうん、まあ本当かってみんな思ってたのかっていう部分もあるし、まあ、10月に、去年はね、急落しましたけど、そのマクロが、やっぱちょっとね、金利が上がり厳しいですよっていうのを、うん、まあ、業績まで織り込んだよねっていう、トップダウンでミス取るねっていうパターンですよね、よくあるね。うん、
どうでしょう、外国人投資家の方の需給のあたり、
うん、はい、それこれ来週にしてもらえるかなっていうのは、はい、20日に発表されるので、はい、この外だから本当に1月に、うん、中国の方が日本株を買ったという話をずっとしてて、はい、いや俺さ、これラジオとか聞いて本当か本当かっていつも思ってるんだけど、まあ、これはその統計見てから話そうかなと思ってる、うん、
日本の ETF がちょっと一旦ね、うん、購入ストップってなるくらい人気だったっていう話です。
で、分かんねえよなっていう話だったからね、実際、うん、
それがいよいよ出てくる、ね、ということで、うん、来週そのあたりの話もし、はい、していただきます、
うん、まあ、不動産がっていう方もね、うん、いると思うんですけど、まあ、これもまあ一応大きなその問題に今のところならずにね、言ってますので、まあ、それだったら大空銀行をいいところで買って、将来なんか副配した時に高配当銘柄持ちてえなと思いますけどね、うん、はい、そんな感じです。
ニーサでもね、なんか人気が出てしまっていたっていう、ね。
あ、そう、大空銀行、はい、買っていきなり急落した感じ。
最近じゃないですよ、最近ではないです。
まあ、元々高いからね、はい、そっかそっか、なるほど。
急落したポイントです。
長い、長い。まあ、開くポイントは無敗だからな、でもな、うん、まあまあ、その辺もまあ、そうだよ、ニーサやってる人もいるんで、 配当の話も今後もしていけたらなと思います。
はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか？岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
しゃべくり、カブカブ。
ここからはしゃべくりカブカブ。こちらのコーナーでは坂本さんや番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップ。株式投資の肝となるエッセンスや今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りし、しゃべくりまくります。今回は卵についてしゃべくりまくっていきたいと思います。大好き。
あ、大好き、大好き、大好き。いやまあね、なんかね、いろいろ辛いことがあっても卵が安いとね、卵を食って元気出そうかっていう
安心感ありますけれども、はい、まあ、あの卵関連のニュースがあったということで、はい、まずはそちらの概要をお話しいたします。はい、鶏卵の卸売価格高値から一転生産抑制へ。高騰していた鶏卵の卸売価格が急落しています。鶏卵の縦値となる JA 全農卵の14日時点の2月の MQ 基準値は1キロ183円となり、高かった前の年の同じ月に比べて4割強下回っています。例年鶏卵相場は受給期を過ぎた年始に価格を下げた後上向く傾向ですが、今年はその動きも鈍く、スーパーの店頭価格も卸売価格ほどではないものの下げ基調と見られますとのことです。
なるほど。まあ、卵の話を、まあ、するのか、分かった分かった。
お願いします。
まあ、物価の優等生って言われて、よく経済系のさ、学部出た人はさ、大体さ、はい、出るんだよ。最初の経済言論1とか2とかそういうところでさ。
私もそのワードは聞いたことがあります。
あれさんも経済系なんですか？
全く。
全くですか？
全く違います。
そうそう。それで、まあ、まあ、ずっとね、卵の値段って変わってないですよね、みたいな話があるんですけど、まあ、さすがにね、この飼料、はい、まあ、餌だよね、うん、その餌の値段が高くなってきたりとか、まあ、海外では、その、きつい、その狭いゲージに詰め込むんじゃねえ、みたいな感じで、うん、そういう育て方を禁止するぞ、みたいな
運動
と
も、平
飼いにしよう、そうとかあるんですけど、まあ、日本はまあ、そこは、まあ、やってとかもそんななくって、うん、で、まあ、清潔なね、まあ、その環境の中で、まあ、鳥さんをですね、飼ってですね、まあ、外国では生で食べれない、まあ、国が結構あるんですけど、まあ、日本では生の卵は食べれますみたいなね、努力などもあってですね、非常にまあ、皆さん政治活動に密着している食べ物なんですけど、こちらがですね、まあ、ここ最近たびたびというかほぼ毎年なんですけど、うん、鳥インフルエンザの影響をね、受けちゃうんですよ。で、これっては南の方からまあ登ってくるパターンが多いんですけど、まあ、これが、経営者が、ちゃんとこの、きれいにね、されていると言っても、この鳥インフルエンザがかかったハトですとか、まあ、他の鳥がね、入ってくることによって、この鳥インフルエンザやっぱ移しちゃうんですよ。
防ぎ にくいものなんですね。
そうなんですよね。そうするとそれかかってしまう。人間でもさ、インフルエンザ防ぐの難しいじゃないですか。まあ、ある意味ね。ある意味、まあ、死なないからいい、死ににくいからね。まあ、いいやってなっていく人もいるかもしれないけど、はい、まあ、高熱で伝えなくなるし、まあ、そうすると、まあ、かわいそうなことにですね、その拡大を、してしまうので、殺処分をね、しなければいけないんですね。で、そうするとよくあの穴にね、その鳥さんを埋めてみたいな話がこう出てきて、結構痛々しい話があるんですけど、まあ、それがね、結構、まあ、南の方からこう、あるっていうのが、まあ、毎年の傾向なんですね。で、当然、その供給が滞ってしまう、細るから、やっぱり、値段が高い。で、あと、需要期がですね、まあ、ケーキとかね、クリスマスですね、はい。が一番の需要期なので、そこはまあ、高くなるよねっていうところで、うん、まあ、その需要がなくなってるんで、ちょっと下がってるよねというのもね、あるのかなと、思うんですけど、まあ、高いからその卵を控えるっていうのはどうなんだろうって思っていて、いやだそれってまたその経済学のさ、まあ、話になるんだけど、その価格が安いものにその転化というか、その、移動するっていうのが多分経済的によくある行動だと思うんですよ。卵が高いからじゃあ何行くんですかっていうと、意外と難しいよね。
卵の代わりってないんですよ。
いや、ないと思うよ。多分、日本人は特に卵の消費量、まあ、多い方だと思うから、ないから、それは困るよね。だからこそ価格が安かったんじゃないという話に多分なるから、まあ、米国とかはさ、はい、まあ、小麦が高いから、シリアル食おうとかいうのは、まあ、ちょっと、
麦とか、
まあ、物価が高い時にあったみたいですけど、まあ、確かにないんだよね。だから、買わざるを得なくて、で、まあ、そこはもういろんな方の頑張りでね、この値段になっていて、いや、海外高いですよ、卵。
あ、そうです。もう基準、もう普段から。そうそうそう。
はい、うん、船が高いし、あともう島国とかグアムとかめちゃくちゃ卵高いからね。
ああ、なんでも高そうです。
そう、アメリカから持ってきてるからさ、はい、ハワイよりも高いよ。
空輸代というか。
空輸代か、まあ、うん、まあ、船か分かんないけど、うん、すげえ高いし。はい、まあ、っていうふうに、まあ、なってますと。この話は置いといて、じゃあこれどう株に結びつけるんですかっていうと、はい、まあ、鶏卵の会社、鶏卵関係の会社は、まあ、その、イフジ産業とかね、はい、まあ、卵の液とかを出すとことか、あと、キューピーとかね。
マヨネーズですね。
そう、マヨネーズ作るんだけど、その卵のその粉末とかをね、出したりするんですよ。はい。
卵関連のいろんな商品を取り扱っている
。っていう、まあ、お勉強してみんな、ああって思っていただければいいんだけど、今日の話はね、まあ、いつも話してますけど、1384の北陵っていう会社があるんですね。
はい、1384の北陵ですね。
北陵ですね、
はい。
はい。こちらはですね、北海道が地盤の、まあ、鶏卵の最大手なんですね。
はい。う
ん、で、北海道はね、実はこのかなり地理的な、その良さがあってですね、うん、鳥インフルエンザが、になりにくいというか、南から上がってくるんで、
はい、
ちゃんと殺処分もきちっと やっていくし。
届きにくいってことですね。
そうそう。だから結局北海道にその、インフルエンザがかかった鳥が行くなら、やっぱりこの、あの、青函トンネルじゃねえけど、あそこの海峡を越えてさ、
もう一段階海を渡らないといけないから。
渡らなきゃいけなかったりするし、意外と、それはね、なんとかなったんですよ。ただ、昨年は、それもちょっと食らったみたいですけど、だからそこで鳥インフルエンザにならない鳥をこう生産して、で卵を、どんどんどんどんですね、本州の方に送ることによってですね、高い卵をですね売ることができて、めちゃめちゃ業績がいいんですよ。でそれで業績見ていただくと非常に、まあ、年の決算もいいんですけど、四半期業績見ていただくと、大体、鳥インフルエンザ流行る前は大体2億とか3億とかだったんですよ、四半期の利益が、うん、それが9億とかになっているわけですよ。そこはもう、あの、このバブルですよね、うん、バブルじゃないですけど、まあ、市況の恩恵を受けてますよね、と、うん、いう話になるんですね。でも、12月期になると、ちょっと6億6500万で落ち込んでるんですよ。うん、で、これは何ですかっていうと、これ、需要期じゃん。
はい、
だからすげえ売れんじゃん、
はい、
ケーキじゃんっていうのだけど、これはね多分他のその、鳥を作ってるところがですね、回復してきたんですね、うん、でここで問題です。卵からひよこが帰ります、
はい、
で、卵それで親鳥が卵を産むじゃないですか、
はい、
どのぐらいの期間がかかるでしょう。
あ、でも、うん、1ヶ月ぐらい。
いや、違うだろう。だって、ひよこが1ヶ月です。が、大人になって1ヶ月で産まないでしょ。
そうか、じゃあ、半年。
ああ、まあ、そんぐらいです。はい、半年ちょっとです。だからまあ、その、まあ、用意する時間まで9ヶ月ぐらいあればね、生産が一応、まあ、またインフルエンザの7から回復すると、言われているんです、ね。
でもそこ収益がないと結構怖いですよね。
うん、そう、だから他じゃなかったわけですよ。あったところでガンガン、ここはまあ儲かる。だから結局、この、価格の下落というのは、その鳥のですね、まあ、なんていうかな、まあ、あの生産が、まあ、北海道以外でもね、まあ、だいぶできるようになったというのと、うん、だから生産が過剰になっているというのがですね、まあ、一番の、この、まあ、要因になっていると、いうことなんですね。はい、
はい、卵本当に高い時は、うん、あのオムライスを提供しているレストランチェーンがちょっとオムライス提供できないってなったりとか、うん、
ありましたありましたね、
はい、あとバームクーヘンの会社が、うん、バームクーヘンを、うん、あのちょっと商品をかなり絞ってバームクーヘンの提供をやめていたりとかがあったので、なのであのコメントであったんですけれども、うんうん、というと、まあ、卵をたくさん使っていそうなコトブキスピリッツに追い風かなというコメントあります。
下がってきたってこと、まあ、コトブキスピリッツは僕はもう今後もいいと思ってて、あのお土産なんかも値上げしまくりゃいいんですよ、うん、だってさあんだけ即興勢力の強いお土産を持ってるんだから、前も多分言ったけど他の番組で、はい、もう値上げしまくりゃいいと思いますよ。だから日本人が買うお土産と外国人が買うお土産分けちゃえばいいんだよ。だってさ、それでさ別に1000円のさものがさ2000、3000円でも買うから、うん、だってお土産じゃあお菓子がじゃあ安いからポッとか、まあ、名前商品名出すのよくないけども、はい、普通のよくあるお菓子だとさパッケージはしょぼいじゃないですか、うん、だからそれをちょっと豪華にして金かかってるんだから、はい、めちゃめちゃ豪華にして、まあ、値段を2倍とか3倍すればいくらでも儲かるでしょこれ。
それが多分各社プレミアム、うん、商品みたいなありますよね。
全部プレミアムすればいいんですよ。お土産は
ポッキーも人気ですもんね。
そうそうそう、うん、だからそれでいいと思うよ、
はい、うん、なので、まあ、コトブキスピリッツとかキューピーとか、うん、卵を使っているところは卵の価格が下がると、うん、その分利益がね、うん、増えていくかなという追い風を感じそうなニュースです、はい、いや卵は本当に切り離せないですから、うん、生活のいろんなところに登場します ね、
うん、ね、新井さん、はい、クイズなかなか正解しないよね
私これまでこの番組でクイズに正解したことないかも、
うん、マジで。じゃあちょっとね
クリーンヒットはない気が。
先週の続きだけど、新井さんにその正解してほしいから、はい、あの問題出そうと思って、
はいはい、
先週はさ、関電工はさ、はい、関東の電工会社だから、はい、東電系列だねっていう話があって、関って、はい、で関西は近電だよねっていう話があったんですよ、はい、じゃあ、中部電力は何でしょうっていう話をしようかなと思ってます。
中電、
中電工、
あ、
中電、うん、中電。
あ、でも中は中国電力の中かな。
うんうん、おすげえな、はい、俺そこで引っかかるっていうのがオチだったんだけど。
でも、だから何かなっていうのが、
うん、
なんでしょう。中部？
なるほど。これは多分分かんないと思うけど、はい、それだけでちょっと正解っていうレベルだ。絶対ここ引っかかると思ったんだよね。
まあなぜかっていうとですね、そっちの、あの、中国地方にいたので。
そうかそうか。
ええー。はい。なので、それはちょっとあの、
なるほど。それ中電工あったなみたいな話なのか。はいはい、なるほど。
思いっきり引っかかりそうになりました。
いや、めっちゃ引っかけるつもり満々だったんだけど。そう。
ちなみに何なんですか？
あ、その中部電工系は、東エネックです。は
い、もう全然違います、
ね、なんで電光ついてねえやっていう話になる
の。それは全部電光で言っていただいた方が分かりやすかったんだけど、
電光がまず分かりにくいからね、とりあえずね、うん、
いやでも、いや、あの今も先週もすごく、うん、あの好調だっていうお話だったんですけれども、うん、まあ、変わらず今週も好調でしょうか、うん、そのあたり。
あ、そうそう、今週も、はい、あの好調ですよ、はい、あの、トエネックもですね、はい、あの、非常に好調でして、まあ、最高益は資産権取るまではちょっと離れてるんですけど、はい、あの、配当もね、どんどん増配していってますし、株価もですね、非常に、まあ、堅調ですよね、うん。
もう本当に全国どのエリアも好調ということで。そう、
このやっぱり工事会社は、ね、非常にね、うん、いいですね、はい。うん、
安定というふうに言ってもいいものなんですか、うん、
安定、まあ、安定、今後数年はいいんじゃないっていう、その工事が溜まってるしっていうところなんですけど、うん、まあ、どこかでね、多分再開発も一服すると思うし、その谷みたいなのが出てくるでしょうね。うん、まあ、スーパーゼネコンはちょっとかなり今回でね、まあ、損出しますからね。はい、うん、 説です。いや意外と株的な、ね、話は今日はできたかなと思うんですけど、マジでこれ新井さん引っかかんなかったのすげえなと思って、
ね、よしよし。じゃあここまでの負け全部これでチャラでいいですか。まあ、
一回は正解してるんだけどなって俺の株クイズが難しすぎるのかって話なんだけど、
そうです、はい、そうだ、でも勉強になります。おーおー、はい、またお待ちしております、ね、はい、ということでここまではしゃべくり株のコーナーでした。次回もお楽しみに。坂本さん、気になる今週の注目銘柄選別のポイントを教えてください。
今週も決算なんですけど、はい、もう俺言っちゃったけど、まああれだよね、今週はあのただの話を、ね、しようかなと思ったんですけど、
ね、はい、これですね、はい、2月1日の放送でかな、うん、リスナーの方から、うん、あの以前ビーコミさんがただ の、うん、あのはい、ご紹介されていたんですが、その決算を踏まえてどうだったか教えてほしいということで、うんうんうん、昨日が
そうそうそう、
はい、発表だったということで、うん、それを踏まえての今日、うん、翌日ですけれども、そうそうそう、早速お話をいただける、ね、ということです、はい、リクエストいただいた方、はい、今日ぜひ、ね、お聞きいただければと思います、ね。ま
あ、このコーナーで話してしまうと後から話すことがなくなっちゃうかなと思ってるんですけど、
ポイントとしては、はい、まあ、決算で良かった銘柄というところでしょうか、
うん、そうですね、良かったですね、
無事通過、
うん、まあ、今回ちゃんと今期、これ12月決算で今期も綺麗に、増益っていう感じで出してきたんで、まあでもなんだろうね、その今まで保守的とかよくあったんですけど、はい、保守的に出しづらい雰囲気になってきたから、うん、意外とあれする3月決算の目は5月に出揃いますけど、それも意外と強気の決算予想になってたら、うん、日本株買うぞっていうのがまだ続く可能性ってありますから、はい、意外とその辺着目したいなと思いますけど、だからその時に、他の、まあ、そういうそのハイテク以外の企業がそういう上がり方をして、うん、ハイテクが一服ってなると日本に経験で高止まりするんだろうなって思うけど、まあ、一番いいシナリオかな。
はい、そしてあれですよね、あの大型の銘柄がまあ今人気ですけれども、うんうん、まああのね、小型の銘柄なんかにもこう循環していくように、うんうん、その頃にまでなるとね、うん、あのそういった土壌になっているのかなという気がしますね。はい、ということで坂本さんの気になる注目銘柄、はい、今日はただののお話、はい、ということですけれども、はいはい、この後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。
そうですね、
時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産など投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました、はい、この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんコメントいただいております。坂本さん、うん、何か気になるコメントなどありましたら。
そうですね、はい、馬淵さん早く帰ってきてくださいって話です、ね、すいませんね、なんかおっさんの話がなくてね、マジで申し訳ないと思うんですけど
でも、まあ、その分寂しいですけれども、あのリスナーの皆さんからのご質問にお答えする時間などを ね、 ね、はいはい、たくさん取っていただいておりますので、うん、今日も本当に豪華ですよね、毎週坂本さんへの、
は
い、リアルタイムで の、 あの質疑応答タイムみたいなことをね、
ゲストとかも呼びたいんだけどね、これ誰に頼んだらいいかっていうのもわからんし
あのゲストさんお願いします。ぜひね、はい、まあ、あのリスナーの皆さんのおかげで楽しくね、番組もこの体制でもお送りできておりますの で、 す、ね、この後の YouTube タイムでもたくさんコメントをご紹介していきたいと思いますので、うん、ぜひ引き続きどしどしコメントをお寄せください、はい、うん、YouTube の同時視聴も900人超えました。
もうちょっとね、和田さん帰ってきますからね、はい、まあ、メールも我々したんでね、はい、来たんでね、和田さんの状況はね、は
い、頑張っていらっしゃるということです、はい、あのリスナーの皆さんのコメントも届いているようですよ、うんうんうん、はい、ということで
見てるって言ってた、
うん、はい、おっしゃってました、はい、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。 この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。